RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
1月26日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。さあ寒い、
はい、
今週もって言おうと思ったけど寒い、はい、ね、皆さん暖かくして聞いてくださってますか。さあ今週もやってまいりました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る笑いあり涙あり、ツッコミどころ神どころも満載なバラエティートークでお届けするコミュニティ情報番組、 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。本日の番組メインパーソナリティは、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園セントカイザルガブのリーダー、かじったハートは仲間の証、気をつけないとあなたのお耳もガブッと食べちゃうぞ、ガブのリーダーおしゃべりさんということ大塚優です。よろしくお願いします。はい、そしてお隣に今日はどなたがいらっしゃるでしょうか。
はい、はい、武蔵小杉在住14年目ですね。はい、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そしていつも元気なスイッチオンファミリー、今日はですねルルお姉さんが、スタジオの外で、
はい、
あ、ルルお姉さんあいなくなっちゃった。あ、いらっしゃった、はい、はい、ありがとうございます。はい、宇田のお姉さん兼元気保育士ルルお姉さんはスタジオ の外で AD として今日見守りたいでございます。いつもお忙しい、プロデューサーシチューさんもね、はい、今ね聞いてくださってるんですよ、うん、耳はね貸してくださってるんで、いつもありがとうございますシチューさん。さあということで、本日もですね、素敵なゲストの方をお招きしておりまして、はい、皆様リスナーの皆様は先々週の、放送もすでにお聞きいただいたでしょうかね、生放送でアーカイブで、本日は特集としまして RR コーヒーの取り組み、熊本復興応援つながりの記憶、こちらのシリーズの第2弾をお送りいたします。
はい、
はい、当番組の冠スポンサー RR コーヒーさんの行う熊本復興応援、本日はその取り組み、なぜ復興応援に至ったのか、出会えた皆さんとのつながりなどをご紹介する全3回シリーズの2回目をお送りいたします。災害復興と聞くと社会インフラの復旧をイメージする場合が多いかもしれませんが、街を蘇らせるにはにぎわいの復活、これもとても大切な要素の一つですね。今回はそんな思いで、訪問したという熊本地震の被災地益城町とのつながりをお話しいただきます。ゲストは前回に引き続き RR コーヒー熊本リーダーミスター K ことサントリーホールディングス株式会社デジタルマーケティング部のアナログ担当なんでしたっけ。
はい、アナログ1000人
アナログ1000人
1000人までついちゃうんですね。
すごい肩書きをお持ちの、はい、杉谷健一さんよろしくお願いいたします。そしてお電話で後ほどおつなぎいたしますのは、熊本県益城町役場復興整備課まちづくり推進室主査の奥村圭介さん、こちらにもご出演いただきますのでお楽しみに。熊本とコーヒーの奇跡的な出会い、本日もたっぷりお話しいただきましょうということでですね、皆さんどうですか、熊本ですよ、リスナーの皆さんね、川崎の方がほとんど多いかもしれないから、熊本とのつながり、ね、この番組を通じて少しでもできたら嬉しいなって思うんですけれども、番組へのお便りもどうぞお待ちしております。お便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオンで検索、ウェブサイトのメールフォームまたはトップページのリンクから番組公式 LINE アカウントを友達追加していただき、トーク画面に送信してください。番組公式 Twitter へのリプライ、ハッシュタグはすべてカタカナで小杉スイッチオン、 Facebook ページのコメントもチェックさせていただきます。住所と本名を記載されている方には番組特製ステッカーをプレゼントいたします。さあ、
はい、
今日のこれからの川崎市中原区のお天気ですけれども、
はいはいはいはい、
今現在
8度みたいな、
そうですね、うん、8度って聞くといつもだったら寒いって思うけど、
う
ん、昨日がなんせ最高気温3度とかだったの
ですよ、
8度でもなんか暖かいなってすごく感じる。
あと氷点下になるって耳でこう聞いちゃってたので、なんだ氷点下じゃないんだっていうだけで体がなんとなく暖かい気がします。
朝一は寒かったですけど ねお散歩大変だったんじゃないですか。
いやもう、はい、愛犬の散歩の時は ね昨日とといはみぞれが降っておりました。
やら、まあ、今日この後が気温、これが今の時点が最高気温、この後ゆっくり下がっていきますけれども、うん、昨日ほどは寒くならないかな、はい、雨の心配ありませんが、うん、空気乾燥しております皆様、暖かくしてね、お過ごしください。今、はい、全国的にこの大寒波で本当に大変なことになっているということで、はい、その該当の地域にお住まいの皆様、くれぐれもお気をつけてお過ごしください、 さあ、元気にお届けしてまいりましょう。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住まうあなたが、私がそう、あなたが主役の川崎ショータイム、小杉スイッチション RR コーヒープレゼンツでお届けいたします。およそ1時間、最後までどうぞお付き合いください。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へ、スイッチオン。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、移動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送。小杉スイッチオンホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたも、いつもありがとうございます。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に、迫ってまいります。世界に、そして全国に発信しておりますよ、川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドル、ガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうと、
はい、今日朝ごはんにね、塩ジャケ焼いて食べたら、なんか水やたら今日飲んでる DJ 稽古、
あらまあ、
稽古です。
塩残ってます、まだ
まだちょっと塩辛いのが、
ね、あらまあ、お水で大丈夫ですか。ビールの方が良かったら、
ちょっとビールは、ね、
隣のファミリーマートで買ってきていただいても、
ね、は
い、
この後に、
あ、買いましたはい、困った
ままです、本当に、
はい、ありがとうございますということで、この場をお借りして、うん、いつも私この場をお借りしてお礼をお伝えしてる気がするんですが、はい、はい、先週の土曜日、うん、日曜日に1月21、22日に、はい、開催されました中原区初の、音楽とダンスの祭典、インユニティ2023、はい、はい、私がねやっております自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブも出演させていただきまして、
無事に8年連続でしょ、
まあ、連続、厳密には連続じゃないんですけど、
ほうほうほう、はい、出演が
出演8回目でしたね、はい、はい、無事に、終わりまして、
はい、
はい、見守ってくださった皆様ね、うん、本当にありがとうございました。けいこさんも、
はい、
はい、お越しくださいまして。
そうなんですよ、
どうでしたガブ、もう辛口コメント大歓迎。
リスナーの皆さんもガブのね、うん、皆さんを見ている人は分かると思うんですが、本当に元気もらえますね。とにかくガブの皆さんが楽しそうに歌うんで、余計にこちらもね、もう楽しくなってしまって、
ありがとうございます。
座りながらでもちょっと立っちゃいそうなことね、踊っちゃいそうな感じでした。
来てくださってよかったですよ、結構。次回はじゃあぜひ、はい、立ち上がって。
わかりました、
はい、
はい、
ご覧ください。
あとね、私伺った時に、うん、RR コーヒーさんの野菜のね、
そうですよ、
キッチンカ
ー、本気野菜、
そう、
本気野菜コーヒー
でお声かけしようと思ったんで、美味しそう、美味しそうだったんですよ。それで、はい、わ、声かけられないと思って写真だけ後ろと前と撮って、
ありがとうございます、
はい、行きましたけれど、
私がねまだ、はい、1時頃だったかな、杉谷さんにご挨拶させていただいた時はスタートしたばっかりだったからね、はい、ちょっと落ち着いて、うん、周りもみんなゆったりしていましたけど、そうだったね、じゃその後盛況とだったということなんですか。
本当に目立つ車、
確かに、はい、野菜色というか、
可愛い、ね、
綺麗なカラーリングだから、はい、けいこさん、じゃあトマポタジュース召し上がらなかったんですか。あら、私食べました。
あら、もうだからね、フェイスブックの、うん、今日ね後期にね、放送後期に載せますので、はい、リスナーの皆さん、かわいいね、デザインの、
ね、デザインのね
車が、
お車、は
い、の写真を撮りましたのでね、みんな見ていただけたらと思いますが、
トマポタジュースいかがでした、反響は。
はい、すごく好評いただいたんですけど、うん、なかなかオペレーションが大変で、はい、商品開発中で、まあトライアルでやらせていただいたんですけど、はい、まだもうちょっとブラッシュアップの必要あるな。
なるほど。
味は抜群なんですけど、
味はね、
スムーズに、はい、提供するにはちょっとまだまだ技術磨かないといけないなってい
うことで、はい、さらにバージョンアップして
するか、ちょっと諦めるか、
はい、
はい、ちょっと別の道行くか、ちょっといろいろ、
なるほど、
検討しております。
じゃあ絶対楽しみに。濃いトマトのね、ジュースいただいたおかげだと思うんですけど、はい、本当に私あの日一日本当に元気いっぱい、なんか、
ね、
頑張りました。トマトの力だったと思う。
本当にね、
ビタミン爆弾並みですか。
そうですよ ね、なんか心なしか肌もピカピカしたような、はい、
でも本当あの味わいとってもね、あの
残念、
トマトに対して失礼かもしれないけど、桃みたいなフルーティーさでね、美味しかったんです。
いいな、残
念でした。ゆうゆうなんかお便りをいただいてるんじゃないですか。
そうなんですよ、ありがとうございます、うんうん、小杉スイッチの皆様、
はい、こんにちは、
うん、先日のインユニティ2023で初めてガブのステージを見ました。衣装も可愛くて、なんといっても元気いっぱいに歌って踊る姿にすっかり魅了されちゃいました。会場でもちびっ子たちを楽しく、会場でちびっ子たちも楽しく踊っていて癒されました。ゆうゆうさん、今日もラジオ楽しみに聞いてますね、ということで、本郷ひろこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本郷さんの、ね、お嬢さんが、はい、はい、ガブの、次にですね、はい、ご出演された、あの、実験的音楽という学生バンドの皆さんで、はい、お嬢さんのしおりちゃんがベースをしてきされてたんです、
ね、
すっごく楽しそうに、幸せそうにベースをね、演奏されててね。
いや、実験的音楽の皆さんも、うん、若いね、みんなのあの、弾けるパワーがね、またガウとはちょっと違うね。
そうそうそう、そうですね。
その楽しさを伝えてくれました。
なんかもう本当実験してる、なんか弾きながら何かこう、はい、次は何をかましてやろうかなみたいな、ね、そういう表情も見えながらね、本当にエネルギーを感じました。素敵なステージ。はい、あの、本郷さん、しおりちゃんにもね、よろしくお伝えください。メンバーの皆さんにもお便りありがとうございます。それから、うん、いつもありがとうございます。はい、R 佐藤さんもですね、
R 佐藤さん、
はい、はい、あの、ご来場をくださいまして、はい、メインパーソナリティのゆうゆうさんはじめ、スイッチオンファミリーの皆様、こんにちは。本日は RR コーヒーさんの復興支援について第2弾ですね。興味深く聞きます。先週末のインユニ、最高でした、というお便りいただきました。ね、はい、ありがとうございます。R 佐藤さん、直接、あの、会場でご挨拶できなくて残念でしたけれども、また、次いらっしゃった時、いろいろお話聞かせてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、はい、そして今週の末は、はい、我らがスイッチオンファミリーのルルお姉さんのステージ、はい、ダンス公演控えておりますから ね
先週ゲストにいらっしゃった方々と一緒にステージに上りますね、
はい、1月29日でございます、はい、ぜひ皆様そちらもチェックしてください。さあ、ここで一曲お届けいたしましょう、う
ん、はい、
はい、今日はですね、この後お電話でおつなぎいたします。熊本県は益城町の、益城町役場奥村圭介さんからのリクエストなんですが、うんうんうん、これあのこの曲にねリクエストするのにまつわるあの、うん、エピソードというか思いがすごくあのちゃんとあるということで、その思いを、はい、ぜひあの、はい、今スタジオにいらっしゃる
杉谷
さんに代弁していただきたい、はいはい、お願いします。
この曲はあの「すずめの戸締まり」という、うんうん、新海誠監督の映画の、うんうん、あの主題歌テーマ、
昨年の11月に公開された
やつね、上映中のね、はい、はいはい、
あれってあの災いの出口の戸締まりをするっていうお話で、その災いの出口の戸締まりをする役目のその代々そういう役目のかっこいい男の子と、うん、あのなぜかそこに居合わせた可愛らしい女の子のラブストーリーではあるんですけど、うん、その災いの中あのいくつかの話題の中には地震の話もあって、はあ、であの奥村さんからぜひこの曲を、うん、あのお届けしつつぜひ映画も見てくださいというようなお話だったんです。
ありがとうございます、はい、ではそんなね、うん、奥村さんの思いも思いの、はい、乗せて聞いていただきましょう。では曲紹介お願いいたします。はい、では私からさせていただきます、
はい、すいません、
はい、では お届けいたしましょう。ラドウィンプスで、彼方遥か。
恋の意味も手触りも。
いらっしゃいませ、 RR コーヒー川崎 FM 店です。このコーナーではコーヒーにまつわる話題をお届けします。ほっこりしていってください。
はい、
はい、ね、今日はですねこちらのコーナーは、はい、いつものRR コーヒーのミスター M ではなくてね、今日お越しいただいておりますミスター K、
はい、
はい、ということで、はい、杉谷さんよろしくお願いします。お願いします。なんですか、はい、今日と明日と明後日に何か、はい、はい、この辺りで、この辺りの情報があるということでお願いします。
はい、はい、今日明日明後日の3日間限定なんですけれども、ポップアップショップを、まあ、あのキッチンカーそのままポップアップ的なんで、ポップアップのポップアップでポッポッポって感じですけど、はい、あのポッポッポアップなんですけど、東急スクエアさんの、まあ、入り口近くといいますか、うん、あのエスカレーターのところの催事スペースと言われるところがあるんですが、はい、うん、丸越さんと、ワッフル屋さんの前のところですね、はい、そちらであの 豆だけの提供にはなるんですけれども、販売をさせていただいて、
はい、
でそこでパネル展示もしながら、うん、川崎での我々の活動であるとかですね、今回シリーズでお話しする熊本の冊子なんかも置いて、お客さんとのコミュニケーションをより取っていこうということでやらせていただいております、
はい、
なのでリアルミスター M に会えるか
も。それがでも恵子さん、はい、私と、私ゆうゆうと恵子さん、はいはい、本番の前にねちょっとご挨拶と思ってそれぞれ伺ったらミスト M お会いできなかった
ね。お昼休憩だったらしいすいません
残念、はい、ですのでね、うん、リスナーの皆さんも、はい、ミスター M いるかなと思っていなかったらもしかしてトイレ休憩ってるかもしれない場合もありますのでね、
リスナーの皆様はもしかしたらミスター M ってあどんなお顔なのかしらって思ってらっしゃるかもしれないから、
ねえ、なんと優秀なお勉強もされているミスター M さんはどんな方かしらっていうね感じでいらっしゃるかもしれない。
それ目的でもいいんです。
そうですね、
大丈夫です。
そうですよ杉谷さん、何時から何時ですかね、はい、この3日間なんですが、
3日間、11時からの営業で、はい、夕方5時まで
そうですね
やらせていただいております、はい、
はい、でドリンクの販売はない
と。そうなんです、今回残念ながらさせていただけず、はい、豆の販売で、豆は引いてお売りしたりとか、
はい、
量り売りでやらせていただいておりますので、はい、お好きな量を買っていただければと思います。
はい、ありがとうございます。さあリスナーの皆さん、今日と明日あさって木金土の11時頃から17時頃まで、キッチンカーそのままお店に入ってるわけじゃないですよね、東急スカイには入ってませんからね。はい、そこでコーヒー豆、あそこルピシアさんの紅茶売り場の横っちょ、うんうんうん、あの辺りですね。ぜひ皆さん行ってみてはいかがでしょうか。ミスター M にも会えますよ。はいでは締めの言葉を杉谷さん、はい、お願いします。
以上 RR コーヒー川崎 FM 店のコーナーでした。ご来店ありがとうございました。
さあ時刻は午後2時19分になろうとしています。続いては今日の安全安心一問一答のコーナーです。安全や防犯にまつわるクイズに毎週ガチンコで回答していただいておりますが、さあ、今日はもう大活躍ミスター K が、
はい
はい、お答えくださるんですけれども、
はい、
前回どうだったんですか。引っ掛け問題でしたね。引っ掛け問題だったけれど、うん、
はい、
合ってましたよね。
合ってました、良、はい、かったです。はい、合法ドラッグ、
あ、そうだ、
合法ドラッグは合法なのか違法なのか、
そうだ、で私が渋谷行っちゃダメですよみたいなこと言ったんですよね。
そうですね
失礼いたしました、渋谷の皆さん、
渋谷の皆さんごめんなさい、
はい、武蔵組から謝罪の言葉を、はい、ということでじゃあ恵子さんから今日もまた、はい、今日はね、ご紹介問題をお願いいたします、はい、ラジオの前のあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答、
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の鶴田ちなみです。この言葉が出たらもしかして詐欺、お金、キャッシュカード、 ATM、 暗証番号合わせず電話を切ってシャープ9110。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ちなちゃんありがとうございました。それでは DJ 恵子、問題をお願いいたします。
はい、あ、マイクのボタンに入って言うの忘れちゃった。音を一生懸命マイクの前に準備してでは杉谷さん、
はい、
問題です。
はい、
およかったよかった、このね音をねマイクの前に置いてるんで何いきますよ、はい、はい、お願いします。杉谷さん、自転車乗られます？
はい、
はい、ではこの問題答えられないと困っちゃう。
あれ、
いきます。一時停止標識の設置されている場所、ここは車だけでなく自転車も停止しなければならない、丸か×か。
ん
さあ、
ん
これね、
どういうこと、
本当は停止しなくちゃいけないのに停止してなかった場合も困るし、いや停止しなくても意味ない、あの人自転車で止まってるよみたいな
そうですね、
杉谷さんね、
杉
谷さん、
ね、
自転車、
はい、自転車はい、自転車乗るんですよ、
さあ、さあどうでしょう、
はい、
自転車も停止しなければいけない、はい、丸か×か、どちらでしょう。ちょっと待って、チクタクやっていい、
チクタクやってください、
チクタクいただけますか、
はい、あ、これだ、はい、いただけますか、
これピーンっていうやつですか、あ、なん
なんない、
なあ、なんない、
なんない、
はい、一時停止
なんだ、音を一時停止していただいて、
はい、はい、
ありがとうございます、
一時停止しなければならないと思います。
ということは丸、
丸
はい、正解はあれ
はい、ありがとうございます。よかったです。
すみません、あの何年もやってるのにいつもこの音が出ない。いやそうなんです、杉谷さん、よかった、
はい、よかったです、
よかった、はい、自転車も車の仲間なので、はい、標識は守ってください、はい、ということなのでよかった、
はい、くれぐれもお酒飲んで自転車乗らないように
それは今 DJ 恵子の目を見ておっしゃいましたということを私も今なんかちょっとドキッとしてお互いに自転車には気をつけたいと思います。杉谷さん見事正解でした、ありがとうございました。
はい、以上安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。さあお待たせいたしました、今が旬のゲストをお迎えして、これまでやこれからの活動についてお話を お伺いいたします。ゲスト様いらっしゃいませのコーナーです。さあ改めまして本日の特集ご紹介いたしましょう、はい、RR コーヒーの取り組み熊本復興応援つながりの記憶、当番組の冠スポンサー RR コーヒーさんが行う熊本復興応援、本日はその取り組み、なぜ復興応援に至ったのか、出会えた皆さんとのつながりなどをご紹介する全3回シリーズの2回目をお送りします。災害復興と聞くと社会インフラの復旧をイメージする場合が多いかもしれませんが、街を蘇らせるにはにぎわいを復活、こちらもとても大切な要素の一つですよね。今回はそんな思いで訪問したという熊本地震の被災地益城町とのつながりをお話しいただきます。ゲストは、先ほどからお声を出していただいております RR コーヒー熊本リーダーミスター K ことサントリーホールディングス株式会社デジタルマーケティング部の杉谷健一さん、はい、はい、そしてお電話つながっているでしょうか、熊本県益城町役場復興整備課まちづくり推進室主査の奥村圭介さん、
はい、
はい、こんにちは、あ、よかった、つながってますね、はい、今日はよろしくお願いいたします、は
い、よろしくお願いします。
はい、熊本とコーヒーの奇跡的な出会い、本日もお二人にたっぷりお話を、していただきますということで、改めてどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあそれではですね、まず、ラジオ聴きのリスナーの皆様へ、自己紹介をお願いしたいので、前回もですね、ご登場いただきましたが、改めてミスター K、 はい、自己紹介をお願いいたします、はい、
サントリーホールディングスの、デジタルマーケティング部で RR コーヒーのアナログ担当をしております杉谷、はい、と申します。よろしくお願いします
もうそのキャッチフレーズがもう ねつかみのキャッチフレーズなんですよねはい、もうすぐもう
デジタルわからない
デジタルわからないデジタルマーケティング部の、はい、杉谷さん、はい、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、お電話先つながっております奥村さんではご自身で自己紹介お願いいたします。
はい、益城町役場の復興整備課の奥村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、奥村さん、改めましては、失礼しました。どうぞ、
はい、私は、今あの復興整備課に来て、実はあの昨年の4月からなんで、まだ今年度まだあの1年も経ってない状況でですね、で、にぎわいっていう言葉を、はい、あの、言っていただいてるんですけど、まさにこれからのにぎわいのことを生み出していくかっていうような担当をしてまして、で、新たにですね、昨年の4月に復興まちづくりセンターができたり、商業施設ができたりとか、その辺ができた関係で、こう、もう本当に手探りでいろいろやってるような状況ですっていう、はい。こんな感じでいいですか。
あ、もうパッチでございます。ありがとうございます。
奥村さん声いいんですよ。
そうですね。なんかじっと聞き入っちゃって、だんだんなんか、アルファ波みたいのが出てくる。はい。ありがとうございます。そんなね、お忙しい中、はい、お電話今日つないがせていただいてるんですけども、ご挨拶遅れまして申し訳ありません。私、はい、川崎ショータイム小杉スイッチオンパーソナリティのゆうゆうと申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い、
アシスタントに本日は DJ 恵子が入っております。
はい、奥村さん、はじめまして。私、アシスタントに今日入らせていただいております、武蔵小杉在住の、笹田恵子、 DJ 恵子です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それではですね、早速お話伺うんですが、はい、まずは、杉谷さんへお伺いしたいんですけども、はい、今回のこのね、復興支援ということで、前回、先々週ね、はい、第1回ということでお届けしてるんですけども、この熊本とのご縁っていうところで、今回は熊本にも 工場を持ってるサントリーさんっていうところからスタートなんですよね、はい、RR コーヒーが誕生する以前から熊本の復興支援ということに取り組んでいたというふうに伺ってるんですけども、はい、そんな中でこの RR コーヒーと益城町、要はまあ杉谷さんと奥村さんが出会ったっていうのはどういうきっかけで、どんな経緯があってっていうのを教えていただけますか、は
い
は
い、前回聞いていらっしゃらない方がいらっしゃったらあれなんで、うんうん、お話するんですけど、はい、我々 RR コーヒーの車2台あるうちの1台はですね、はいはい、熊本の水害、2020年の水害に遭われた家屋からいただいた古材を使わせていただいてます、うん、で、まあ、そのお披露目で熊本に行きましょうということで、はい、まあ、水害の被災地であった坂本町から走り始めたんですけども、はい、まあ、それにあたってサントリーが ビール工場を持っている熊本でですね、はい、ずっと自身の復興支援をしているのも存じ上げてましたし、水害の支援もしているというのは分かっていたので、うんうん、我々行くんで、その担当している部署の CSR 推進部っていうところがあるんですけど、はい、そこの青木さんというすごく頑張り屋さんの女性に、うん、我々行くけど、この車でその地震の被災地に行くと喜ばれるかなって言ったら、すごく喜ぶと思いますと、喜ばれるはずですっていうことだったんで、じゃあぜひ行きましょうと、はい、ということで、じゃあどなたを訪ねていったらいいのかなっていう時に、青木さんが、いや奥村さんっていうすごいイケメンで声のいい男がいるから、
笑ってる、
はい、でぜひその方に連絡をつけて、おつなぎしますっていうふうに言っていただいて、そっから出会いなんですよね、はい、それまで私も声だけだったので、いい声してんなと思ってたんですけど、はい、で現地に行って初めてお会いして、
はい、
あ、なるほどと、青木がこれだけ熱くなるのが分かるなと
そういうことだったのか声だけじゃなくてね、顔もそう、そうだったけど、心もね、はい、優しくてね、はい、まあ、素晴らしい お心なんだろうなと思うんですけども、はい、なるほど、そういうことで、じゃあ、そうですよね、 RR コーヒーさん、その水害が前回お伝えした水害の件は2020年で、熊本地震は2016年ですから、少しその復興という意味では2016年から5、6年こう時が経ってからの出会いだったっていうことなんですよね。
そうですね。
はい、そうか。奥村さん。
はい。
はい、印象いかがでしたなんて聞いちゃうと答えにくいって、
ないそうですね、はい、いや本当にありがたい話だなと思ってですね、僕たちもその、まあ、いろんなこう施設とかこうハードの復旧が進んでいく中で、はい、こういかにこうそこを使いこなすかというか、うん、こうソフトの部分がもっと大事なんじゃないかなみたいな話をしてて、で、ちょうどその街づくりセンターができるのと合わせて、はい、地域おこし協力隊も3人新たにこう雇っててですね、はい、でそのメンバーともこうなんかこう、まあ、そこを街づくりセンター使ってこう面白いことしていきたいよねみたいなのをこうずっと話してる中で、こうまあマルシェとかそういうこともちょっとやっていきたいよねみたいなのちょうど言ってる時に、そういうこうサントリーさんのキッチンカーが来ていただけるみたいな
お話で、タイミングとしてはじゃあすごくいいタイミングだった、
いいタイミングで、でですね、一回もまだそういうのやったことなかったんで、その施設できてから、なんでもうちょうどこうまあお試しにというか、そのいい機会でいただいて、本当にもうバッチリのタイミングで来ていただいたという感じ
ですね。嬉しいですね、そういうふうに、ね、はい、言っていただけるとね。あ、じゃあ今ちょうどお話が出たのに先にお伺いしたいんですけれども、
はい、
はい、復興まちづくりセンターというねワードが今出ました、
はい、
はい、2022年ですので、昨年ですよね、4月に、はい、町の益城町に復興まちづくりセンター虹色という施設、はい、あとはその1ヶ月ほどあと2022年の5月には、益城ラリという商業施設もオープンした、
はい
はいはい、ということなんですけれども、それぞれどんな施設で、はい、そこにこう町の皆さん今どんな思いでね、そこの施設を使ってたり集ってたりするのかっていうのをね、ちょっとぜひ先に伺ってもいいですか。
あ、はい、では町づくりセンター虹色の方からですね、はい、まあ、やはり地震災害が起きてですね、まあ、コミュニティの分断といいますか、こう例えばこう、地震が起きて避難所に避難、長期避難されて、その後仮設住宅に移っていただい で、その後、さらにその、まあ、災害公営住宅だったり、ご自宅再建されると。その、住まいがやっぱりこう、生活環境がこう、かなりこう、流動的に変わってしまって、そのたんびにこう、新しいこうコミュニティもその、まあ、一旦こう、まあ、壊されてと言いますか、変わっていく中で、まあ、なので、そこ変わってしまうので、その分断されたコミュニティの再生の場として、こう、まちづくりセンターをこう、使ってもらおうというところで、まあ、整備してですね。
はい。
で、まあ、施設はこう、ガラス張りで、こう、オープンな施設にしてまして、
はい。
で、まあ、気軽にこう、住民さんたちがこう、集って活動ができる交流の場だったり、
はい。
あとはその、熊本地震の、記憶のプロムナードといって、こう、回廊型のですね、こう、地震の被害とか、こう、どういう教訓があったかとかを、こう、伝える、ブースがあってですね、
うんうん、
まあ、そこの記憶の継承の場だったり、あとはその、ちょうどですね、街づくりセンターが建ったところが、もともと益城町役場の庁舎があった、敷地に作ってまして、
そうなんです
ね。はい。で、その、地震が起きた時に、こう役場に結構避難された方がいらっしゃったんですね。
うんうんうんうん、
なのでやっぱり、またこう災害とか起きたらやっぱりこう役場とかに皆さんこう来られる可能性があるっていうところで、まあ地震とかの突発的な災害に備える場としてこう備蓄倉庫もこう施設の中に作っていたりっていう、まあそういう施設になってますと。
じゃあ、まあ、その益城町の皆さんの本当に集いの場っていう意味では、はい、とても大切な施設っていうことですよね。
は
い、
ホームページ、はい、自由に弾けるピアノがある。
そう、それをね、私、ホームページで拝見して、
はい、ありがとうございます。
すごく素敵じゃないですか。なんかふとねピアノの音が聞こえたらそれだけで、はい、ね、気持ちも和むし、はい、とってもそのねピアノちょっと触ってまたそこから交流も生まれるし、あ、素敵だな、はい、ピアノがあるんだと思いながら、いろいろ拝見しました。
あ、本当です。もうぜひ、はい、熊本に来たら寄っていただく、
ね、弾いていただきたいな、ね、足運んでみたいなと、
はい、
あとは、熊本に初めて誕生したというな、複合施設、コンテナ複合施設、
あ、
はいはい、ボックスパーク益城やり、はい、こちらはどんな施設ですか。
はい、こちらはですね、はい、熊本地震の教訓といいますか、県道高森線って、まあ、道路があるんですね。
はい、
熊本市からこう空港方面というか、こう東に伸びている道があるんですけど、
はいはい、
でそこがこう熊本市までは4車線なんですよ。片側2車線
と、うんうんうん。
で、益城町に入った瞬間、こうキュッとなってですね、片側1車線ずつにの、なってしまうんですね。
はいはい。
で、熊本地震が起きた時も、そこがその緊急輸送道路みたいな、まあ、指定を受けてたんですけど、こう、片側一車線ずつだったんで、結構益城町の中心部に来るとですね、こう道路際までこう建物が、建ってるところがあって、で、地震が起きて、それがこう、道路側に倒れてしまって、
うんうんうん、
道路が塞がって、こう、救急車とか、いろんなこう、車がこう通れない状態になったんですね。で、なので、そこをやっぱりこう、まあ、大事な道路だからこう、広げましょうという、
そうですね、
こう、4車線化っていうのが決まったんですけど、で、その、広げるなら広げるで、こう、キワキワでこう、やはりこう、商売されてた方も、当然いらっしゃって、
そうですよね。
そういった方たちも、ちょっとやっぱりこう、まあ、動いていただかないといけないっていうことになって、そうなると、やっぱりこう、新たにこう、まあ、商売やっていただくための、やっぱ施設とかも必要じゃないかっていうので、益城ラリーをその受け皿といいますか、移転をしないといけなかった方がこう商売ができるようにという意味と、まあ、それだけじゃなくてやっぱり新たにこうもっとこう賑わせたいというか、もうその地震関係なしに普通にこう盛り上げたいっていうの目的で、まあ、ボックスパーク益城ラリーコンテナ型の商業施設を民間のこう事業者さんをこう募集してですね、プロポーザルで、で手挙げてもらってこう整備したっていう、まあ、そういう、はい、
い、ありがとうございます。じゃあその虹色っていう施設はまあどちらかというと、まあ、行政というかの関わっている施設で、はい、まあ、しきらりの方は本当に商業的な民間の、
そうですね、施設だ、民間の開発を、はい、促したところで、
はい、まあそれぞれにその人との交流の目的があって、人々そこにみんながに集って賑わってくれたら嬉しいよねっていう思いがあるってことですよね。
そうですね、はい、そうです。
今あのお話の中に地震関係なく賑わいをっていうふうにお話があって、はい、それは本当に、はい、私も街づくりとかそういう場にね、はい、行かせていただく機会がこの武蔵小杉とか川崎の街でありますけれども、にぎわいを作るっていうのって、はい、どんな街にもやっぱりとっても大切なことで、にぎわいがないと街ってどんどんやっぱりね、しぼんでいってしまうものだと思うじゃないですか、はい、でそこに RR コーヒーさんなわけですよね、杉谷さん。
はい、
はいはいはい、その RR コーヒーさんがこの、まあ、今ご紹介いただいた2つの施設で、はいはい、とあるまあ取り組みというかされたということなんですけど、はい、どんなことをされたか教えてください。
取り組みというほどでもないんですけど、うんうん、まあ、虹色の場合は公営施設ですので、うんうん、ここでは被災、仮設団地を回った時と同じように、うん、まあ、振る舞いコーヒーをやろうということで、はい、まあ、ここで振る舞いのコーヒーをさせていただいて、
はい、
はい、で、マシキラリ、ボックスパークのマシキラリの方はもう、はい、商業施設として動き始めてらしたんで、そこで無料で配るのもちょっと
変だよね、まあ、そうか、確かに
ということもあって、はい、じゃあどうや、まあ、我々が行くと、まあ、それによって我々のところでコーヒーを飲んだがために他のところで飲むはずだったものを飲まないっていうことが起きても何をしに行ってるかわからないので、はい、我々としてはじゃあにぎわいが増すようなこと、うん、お客さんがこうもっと回遊してもらえるようなことなんかないかなっていうことで、まあ、ここではそのボックスパーク内の店舗さんでいくら回以上お買い上げいただいたら、
う
ん、こちらでコーヒー差し上げます、はい、そこに満たない人はまあ買ってくださいねっていうことで、はい、まあ、全体の販売促進活動みたいな形で出店をさせていただいたんですよね。
その場所場所によって、はい、その出店というかその取り組みアプローチを変えていったっていうことなんですか。
そうですね、はい、
そうなんですね。それはね、マスキラリーのボックスパークの方にとったらすごくこうありがたかったでしょうね、うん、そういう、
そうですね、本当にありがたがっていただきましたし、うんうんうん、まあ、我々もですか、お店の方々にはもう飲んでくださいということで、コーヒー振る舞ってトマトも差し上げて、
うん、
で応援してますからっていうことでご挨拶させていただいて、うん、最初はちょっとなんでそんなの来るのっていうような反応もあったらしいんですけど、まあもう当日はすごくありがたがっていただいて、うん、逆に差し入れいただいたりとかですね、
ほんとそういうお話ってたまにね耳にすることありますけど、こちらがこう頑張ってねって言おうと思って伺ったのに帰って励まされるって本当に
本当そうなんですね。
なんかね、なんとも言えない高い気持ちになりますよね。はい、はい、じゃあ杉谷さんはですので、まあ、実際に足を運ばれたと益城、はい、町に、まあ、はい、熊本に益城、町に、はい、はい、どんな印象ですか、益城町。
そうですね、はい、まあ奥野さんおっしゃる通り道が広くなって、うん、でまあ新しいお家がいっぱい建ってたりとかして、まあその地震があった痕跡っていうのはもう本当に見られないようになっているんですね。
去年に行かれたってことはもうその時点で6年、
そうです、6年ちょっと経っていらっしゃったんで、はい、でまあその虹色に出た時もボックスパークに出た時も、うん、もうご家族連れですごく和やかにいらっしゃる方々が多くて、うん、でまあ、地震の時のお話とかもどうだったんですかって伺ったら、まあそれは大変だったけどもう過去のことだからっていうことで、もう前すごく前向いてらっしゃる方、
力強いな、
はい、すごくなんていうんですかね、タフな方々なんだなといういい意味でですね、はい、強いんだなっていうような感じを受けたのと、あとまあ奥村さんにご紹介ご案内いただいて、うん、その地震が起きた痕跡をちゃんと記憶として残すということで、例えばですけど畑の畝がですね、はい、突然カクンと1メーターぐらいこうずれてるんですよね。でそれってそれこそ地べったがずれてるんですよ、1メータードーンと、はい、でその畝をそのまま残したところで畑をやられてるおばさんがいて、
はい、
でおばさん大変じゃないですかこんなに曲がってたらって言ったら、うん、慣れたよとか
慣れるんだ、
はい、で、はい、とかその神社があって、うん、その参道の石 だったりとか、あの石段がですね崩れて、はい、もうそこは立ち入り禁止になってるんですけど、はい、そこを縄を張って入らないようにしながらもですね、そこで湧き水が出ていて、はい、でそこにあのサワガニとかもいて、で子供たちがそのサワガニ取ったりしてですね、そこをまあ日がない一日ピクニック場として使ったりとかっていうのがあって、あすごくそういうものもちゃんと隠すんじゃなくて、ちゃんと残して、で夜になったらホタルが出るし、はい、あの本当いいとこだなっていうふうに思いましたね。
なんかあの奥村さん、
はい、
杉谷さん、なんか湧き水でジャブジャブクレソンを洗ってたって本当ですか？
そうなんです、杉谷さん、あのクレソンがこう自生してるんですね、うんうんうん、その塩井自然公園っていうところなんですけど、
はい、
でこうそれをこうその場でこう手で取ってパクッと食べられて
わあ、イルドですね、杉谷さん。いやいや、
苦味橋の人です。
江島ケーブなのにすごい。
いやいや、だから、ね、金信担当ですって。
そうか、そういうところが金信担当。なるほど。今ね、あの奥村さん、杉谷さんがこういう形で、はい、あの印象をお話ししてくださって、
はい、
はい、今川崎にいる私ゆう、あの、はい、DJ 恵子も外で聞いてるルロ姉さんという、あのもう一人ね、はい、パーソナリティおりまして、ルロ姉さんも、あの、はい、天敷町ってそういうあのところなんだなってちょっとイメージもねできつつあって、はい、リスナーの皆さんもきっとあのいろいろとこう想像してると思うんですけれども、でもやっぱり、はい、あの川崎の私たち益城町、あのなかなかこう行く機会もなくて、はい、もっとどんなところか知りたいんですけども、ぜひこ の,、はい、あの場をですね、で、はい、ババババッとビビビビッと、あの益城町の魅力を、はい、あとはあのこんなことところがあるから寄ってねとか楽しみ方とかあったら、あのぜひ教えてください。
はい、あ、はい、分かりました。ですね、全体的にこう、益城をこう、手っ取り早く知っていただく、参考になればなんですけど、うん、昨年、まあ、旅色っていう、雑誌があるんですけど、はいはい、それの、取材を受けてですね、はい、で、女優の青井若菜さんにお越しいただいて、こう、益城町をこう、もう、弾丸で、こう、ぐるっと回ってもらいまして。
拝見しました、私、その YouTube。
はい、はい、3分ぐらいなんで、うん、まあ、それを見ていただくとすごく、なんか分かりやすいのかなっていう話だったり、はい、あとはその、まあ、今その杉谷さんのお話以外でもですね、うん、益城町のあの方にはですね、なんとあのワンピースの三地蔵が置いてあるんですよ。
そうだ、はい、その何でしたっけ、漫画家の先生が、
うん、あ、そうです、
出身なんですよね。は
い、そうなんです、小田一郎先生が熊本県出身ということでですね、はいはい、その小田先生と熊本県がこうタッグを組んで、うん、麦わらの一味日の国復興編っていう、まあ、復興プロジェクトをまあしてしちゃって、で、まあ、その一環でですね、益城町 の交流情報センターという、まあ、図書館とかがある施設なんですけど、ミナテラスって愛称がついてるんですけど、はい、ここに置いてあってですね、三地蔵が。で、まあ、三地蔵がそもそもこう益城町にこう来てくれた、まあ、いろんなこうキャラクターが熊本県にこうルフィは県庁にいたりとか、チョッパーは動物園にいたりとか、今選ばれてるんですけど、
かわいい。
で、益城の場合はちょうど地震の時にですね、はい、給食センターも被災して、うん、給食が、まあ、食べられなくなったという経緯があったので、はい、まあ、その、給食が食べられなくなった子どもたちを助けに来たっていうストーリーで、まあ、三地蔵益城に、はい、来てますっていう、はい、で、まあ、ワンピース好きな方は、
うん、そうですよね。なんかその像をこう点々と、ね、巡るっていうのもまた熊本中をね、
はい、はい、楽しみ方の一つかもしれない。
おー、面白そう。
はい、
あとなんか特産品とかってあります？おいしいもの、なんかいっぱいおいしいものあるって、はい、杉谷さんはね、おいしいもの食べたいなっておっしゃってたんですけど、
はい、そうですね、益城町はスイカも実は有名で美味しくてですね、冬も取れたりします
。あ、そうなんですか。
冬スイカ、はい、と、あとはやはりその水が美味しいんで、そのお米も美味しいですし、あとはそのさつまいもとかですね、あと、梨とかですね、柿とかブドウとか、
ね、はい、先ほどご紹介いただいた動画で青井若菜さん、はい、ぶどう狩りなさってましたね。
は
い、
あ、そうです、う
ん、美味しそうなぶどう召し上がってました。
はい、そうなんです、うんうん、はい、なんで、まあ、結構こう秋の味覚とか、
美味しく
て、はい、
いいで ですね。じゃあ、はい、ホタルがいるっていうこと自体、水の綺麗
も綺麗ってことですもんね。
そうなんです。はい。
はい。はい、ありがとうございます。今ね、これをお聞きのリスナーの皆様、ぜひ、益城町、家の足を運ぶ機会があったらね、今のお話参考になさって、いろいろ巡ってね、楽しんで見ていただきたいなと思うんですけれども、はい、では、地震からですね、もうすぐ4月で7年経つというところで、はい、昨年そのあるあるコーヒーさんが訪れた時点で、まあ、6年ほど経っていて、にぎわい、こう、ね、人々がこう力強く前を向いているところだったっていうところなんですけれども、またここからもうすぐ7年というところで、奥村さん、益城町の今後はどういうふうになっていくかな、どういうふうにお考えですか？
そうですね、ますますにぎわっていくとは思います、うんうんうん、3月にはですね、益城町に実は空港もありまして、で、まあ、阿蘇熊本空港って名前なんですけど、うんうん、実はターミナルビルは益城町に建っててですね、はい、でそこが新しくなります。
あ、3月、この3月、
はい、
はい、
そうなんですね。そこにもいろんなこう、まあ、お店とかが入ったりとか。
そうでしょうね、そうですよね、空港ですもんね、
はい、はい、うんうん、と、あとはその東海大学の農学部のキャンパスがこう、はい、益城の、そのまあ空港の近くにまたできたりとかですね、うん、
はい、
なんで、あとは、まあ、区画整理事業とかも進んでるので、うん、まあ、住宅も結構今後も建つ予定で、そもそも益城町がですね、
はい、
熊本市の東側にくっついてるんですけど、
はいはいはい、
ベッドタウンでこう、うん、発展してたんですね、
うんうんうん、
要はその熊本市とかに通勤するとかこう方とか、はいはい、そのがこう住むエリアで、要はその私とかも実際そうだった、なんか例えば住宅展示場とかにこう、
うん、
家建てたいんですって、うん、こう熊本市で探してますみたいな話をした時に、うん、あ、だったらすぐちょっと行けばこう益城町があって、でそこだったらその要は土地代が熊本市ほど高くなくて、な建物にこう予算がかけられるみたいな、
こちらの話だと
建ちますよみたいな、
益城杉に対しての鹿島田みたいなことだと言ってた、そういうことですね。なるほどなるほど、
自然とこう対して僕らが努力しなくてもこうなんかこう分譲地できれば割とこう埋まっていったり、まあ、子ども医療費が今だとこう高校生まで無料とかですね、まあ、そういうのもあって、まあもともとその住宅とかのベッドタウンでこう発展してきてて、でそこでまた新たにこうエリアがこうできてくるんで、
じゃあこれからにぎわいが戻ってくるというか、はい、ますますにぎわっていくっていうことがもう、
ますます、はい、うんうんうん、にぎわっていくんですけど、はい、でもだからこそさらになんか僕らもっと頑張らないといけないなっていうか、うん、こう最近はすごくその公共空間の使い方とか、はい、なんかこういかにこう楽しんでもらうかっていう住民の皆さんだったりですね、まあ、そういうふうな取り組みをどんどん増やしていきたいな、
本当に同じことが、はい、起きてますよ、奥村さん、はい、はい、なるほどじゃあそこのところが今後のまあ課題といいますか、
そうですね、
役場の皆様が尽力してくださるところということなんですよね、
はい、
はい、ありがとうございます。それでは、まあ、最後になるんですけれども、奥村さんご自身のまあ、お仕事といいますか活動を通じて、はい、またこのラジオのご出演を通じてですね、はい、リスナーの皆様に伝えたいことがあればぜひお願いいたします。
あ、はい、そうですね、やっぱり、まあ、災害本当いつ起きるかわからないで、そこは、はい、まあ、ぜひ気をつけていただきたいというお話と、はい、で、すごい武蔵小杉をちょっとお調べしたところ、めちゃくちゃこう住みやすい街といいますか、記事をこ
う
たくさん見まして、
ありがとうございます。
ぜひちょっと、はい、勉強がてらちょっと行ってみたいな。
ぜひいらっしゃってくださいよ。
行きたいなと思ってます。
じゃあその時は杉谷さんとご一緒に我々、はい、スイッチオンファミリー同行させていただいて、
はい、
ちょっとね、武蔵小杉には自生してるクレソンあるかな、わかんないけどあるかもしれないけど、はい、ちょっとジャブジャブってわけにはいかないんですが、その時はぜひご一緒させてください。
はい、ぜひ、
ありがとうございます。はい、杉谷さんはいかがですか？はい、
そうですね、まあ、前回水害、今回地震のお話をさせていただいたんですけど、はいはい、まあ、決して他人事ではないですよね。で、 復興といってもすごく時間がかかる、うん、まず心が元に戻るのかで、うん、その後体が動き出せるのか、うん、で体が動き出した時にお金がついてくるのか、うん、それは自助共助公助がちゃんとうまく回るのかみたいなことがずっとあって、うん、まあ、そんな中でもこうやって苦労されていろんなことを経験されている方々が今、まあ、熊本だけではなくて他のところにもいらっしゃるので、はい、まあ、私もそうだったんですけど物見さん的に言っちゃいけないのかなと思ってたんですけど、うんうん、被災地に行くとそんなことは全然なくてですね、うん、来てくれるだけで嬉しいって言っていただけるので、はい、なので、まあ本当に美味しいもの食べに行くでもいいですし、うんうん、ホタル見に行くでもいいですし、うん、魚釣りに行くでもいいですし、うん、ぜひ行かれたらいいんじゃないかなというふうに思ってます。
ね、お聞きのリスナーの皆様もぜひちょっと勇気を持ってというわけじゃないけれど、まあ、気軽にって言ったら語弊があるかもしれないけど、ぜひね機会見つけて、はい、遊びにね、はい、足を運んでください。いや、もう本当
気軽で全然、はい、
気軽でいいですよね。
もうなんかのついででも、
はい、もう入り口はマスキ
が入り口に、うん、はい、飛行機で来ればもうマスキが入り口なので、
わかりました。
はい、
ありがとうございます。
はい、日でもいいし、会議の日でもいいし、
ということで、はい、
そうですね
、はい、はい、嬉しい。じゃあその時はこちら、はい、私たちもね伺う時は声かけさせていただきます。
はい、
はい、
お願いします。
ありがとうございます。
は
い、そうだ、次第3回のシリーズ、ですね、はい、シリーズ1回一応最終回となりますけども、はい、次回2月16日どなたがご出演くださいますか。
はい、次回はですね南阿蘇村というところで、はい、コーヒーの農園をされている後藤先生、なぜ先生かっていうと、もともと農業高校の先生をされていて、で、その退職を機に、熊本、まあ、南阿蘇村も被災をしましたので、うん、観光客が来るようにということで、はい、自分たちで観光農園的な意味合いも含めてコーヒー、世界一の美味しいコーヒーを作るぞということでコーヒーを育ててらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、その後藤先生に来ていただきます。
はい、楽しみになさってください、はい、では、お時間になってしまいました。奥村さん、今日はお忙しいところお電話でありがとうございました。
とんでもないです。ありがとうございました
。はい、熊本県益城町役場、復興整備課まちづくり推進室の奥村圭介さんにお電話でご出演いただきました。ありがとうございます。
奥村さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ではこの後ですね、一曲お届けするんですが、ちょっとお時間の関係で私から曲紹介させていただきますね。はい、もう一曲それではお届けいたします。続いての曲、奥村さんからのリクエストで、お届けいたしましょう。映画ソラニン、宮崎葵さん主催、熊本出身の、高良健吾さんが恋人役で出ていた、映画ですね。そちらの中で歌われていたスーパービーバー、の曲、また始めようという前向きな、感じのする素敵な曲です。ということで聴いてください。スーパービーバー、ささやかな。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
さあ、毎週木曜日午後2時からお送りしております、はい、RR コーヒー川崎ショータイム小杉スイッチオン、はい、DJ 傾向お便りの紹介お願いします、はい、
今日ねリスナーの皆さん本当にたくさんいただきました。どうもありがとうございます。皆さんのお便り今日紹介できないんですが、一つ、小杉スイッチオンの皆さんこんにちは、ということで、国谷澄子さん、ありがとうございます。熊本県の益城町といえば、株式会社テクノミックス社のサービス学校安心メールに、小学校 PTA 時代に大変お世話になりました。通学路の放送、細かい注意喚起や情報を学校を通さず直接保護者さんへメールを、ね、配信できて、とっても重宝していました。サービスの運用理念がまた素晴らしいのです。長くなるからやめときますが、良い会社がある素敵な街なんだなと思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてたまっちさんの、じゃあフロンターレ情報かな。
はい、
はい、フロンターレ情報です。先日行われた2023年、新体制の発表会見、フロンターレの公式 YouTube サイトで見ることができます。お時間のある方、特にね、ご視聴よろしくお願いいたします。ということで、たまっちさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます、はい、さあ、川崎ショータイム小杉スイッチオン、このここまでのお相手はガブのリーダーおしゃべり担当ゆうゆうと
DJ 恵子こと笹田恵子でした。
はい、お時間の関係で、ご紹介できなかったお便りくださった皆様、今週もお忙しいところたくさんのお便りありがとうございました。 この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒーほか各社の提供でお送りいたしました。ゲストは、サントリーホールディングスデジタルマーケティング部杉谷健一さん、はい、また次回もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、
はい、それでは皆さんにさようならを言いましょう。せーの、さようなら。